詩編は祈りと賛美の書物です。旧約時代には神殿や会堂の礼拝で詩編が歌われました。旧約時代には神殿や会堂の礼拝で、新約時代には教会の礼拝でも詩編の言葉がほぼそのまま朗読され、祈られ、また歌われたのです。で、今日も個人のデボーションで、また教会の礼拝で詩編は読まれ、祈られ、そして歌われています。詩編は全部で150編もあります。とても長いので、旧約時代の巻物一巻にとても収まりません。それで巻物が五巻になりますね。で、五巻の巻物と言いますと、旧約では創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これを立法の書、モーセの書と言いますけれども、この五巻はユダヤ人の間ではとても重んじられています。ですから、立法の五巻の書物と詩編の五巻の書物は、こう、なんて言うんでしょうか、詩編の方が立法の五巻のコンパニオンとして、この両方の五つずつの書物がユダヤの人々の間ではとても重んじられたのです。で、クリスチャンの間でも詩編は重んじられてまいりました。新約聖書で詩編付きのものを持っていらっしゃる方ありますか？新約聖書なのに旧約の詩編が一緒についている。それは詩編というものが時代を超えて、また民族を超えて、こう共通したものですね。現代の私たち、日本人の私たちにも、アメリカ人の私たちにも、心に響いてくるものがある。そういう地域、時代、民族を超えて、働いているものですから、とても新約的であると、そう考えられるんでしょう。それと同時に、詩編の中には、キリストへの予言がたくさんあります。ある学者は180の箇所がキリストへの予言になっていると、そういうほどです。ですから、詩編はとても新約に近い書物なんです。で、新約聖書の中では、イエス・キリストが私たちの救い主である、イエスは神であるというふうなことを説明するのに、詩編からたくさんの箇所を引用していますね。で、短い時間でその引用のすべてを見ることができません。今朝は使徒行伝、使徒の働きに引用されているところ、少しだけで見てみましょう。何箇所か聖書を開きます。まだ聖書を開くのに慣れていない方は、どうぞ耳で聞いていてください。後ほどちょっと箇所をもしよかったら控えておいてスクリーンに出るかもしれませんが、後ほどゆっくりと読んで読み比べてみてくださればと思います。さあ、使徒の働き、使徒行伝の一章を見ますと、そこに120人ほどの弟子たちがペンテコステを前にしてエルサレムに集まっていたということが書かれています。その時使徒ペテロはイスカリオテのユダについて詩編の69編と109編を引用しました。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。その職は他の人に取らせよ。そういうところを引用しましたね。で、この詩編の言葉にあるように、ユダの代わりにもう一人欠けたところに12番目の弟子を補充しなければいけないということを語っているのです。それは使徒の働き、使徒行伝の一章二十節にあります。そしてペテロは詩編を引用しましたが、こうした詩編の言葉は聖霊がダビデの口を通して予言された言葉であるとも言っています。それは使徒の一章十六節です。使徒の働き、使徒行伝の二章に進みますと、ペンテコステですね。ペテロはペンテコステの日に詩編の16編と110編から引用しまして、キリストの復活、キリストの昇天について語っています。ペテロはまず詩編から次の箇所を引用しました。私はいつも 自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨ておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。詩編の16編の9節から11節です。で、そしてペテロは人々にこう言いました。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。つまりダビデが私はと言っているところは、ダビデ自身のことではなくて、ダビデの子として生まれたキリストのことだったというのです。詩編はキリストの預言、ダビデは詩人でありました、ポエットでありましたが、同時にプロフェット、預言者でもあったわけです。ペテロはさらに詩編の110編1節を引用しまして、イエス様の昇天のことも触れていますね。主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。これは詩編の言葉です。ペテロはこのように詩編を引用しまして、キリストは復活され天に昇り、父なる神の右の座についておられる、そこから今あなた方が見ているように聖霊を使わせてくださったのだ、そう論じているわけです。そしてイスラエルの人々に勧めました。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。そうしますと人々はそのペテロの言葉に心を刺されまして、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか、そう言って救いを求め、キリストを信じバプテスマを受けました。ペテロが詩編を引用して語ったということがすごい説得力があったということがわかりますね。詩編は旧約時代にすでにキリストを預言していました。人々はその預言が今成就したんだということが分かったとき、聖書に基づいてイエス・キリストを信じたのです。そして彼らは確かな信仰を持つことができました。私たちも何をなぜ信じるのかということを聖書によって聖書に基づいて教えられるときに、どんな場合でも揺るがない確かな信仰を持つことができます。ただ、教会ではイエス様は私の罪のために十字架にかかられた、そして蘇られた、そういうふうに言っているから、みんながそう言っているから、じゃあそういうことにしておきましょう。これは確かな信仰じゃないですね。聖書を調べて聖書に基づいて私が何を信じているのか、なぜ信じるのかということをしっかりと確認していきたいと思います。私は大勢の方々とご一緒に聖書を学んできました。大勢で学んだこともあります。それからスモールグループでも、それからワンオンワンで個人的に聖書を教えしたこともあります。一緒に聖書を学んできた人たちがある時、顔を輝かせて、先生、今まで分かったようで分からなかったことが今やっとはっきりと分かりました、そう言って喜んで 話してくれたこと何度もあります。その人も嬉しかったでしょうけれども、一緒に学んできた私もとても嬉しく思いました。これから皆さんとそういう機会がたくさんあるといいなと思います。神の言葉には人の心の目を開く力があるんです。人を作り変える力があるんです。さて、ペンテコステの日ですが、人々はイエス様がキリストであるということを信じましたね。イエスは主キリストですという信仰の告白をしました。キリストというのは救い主という意味です。イエスという名前にももちろん人々をその罪から救うものという意味があります。でもキリストには神に選ばれたもの、約束の救い主、世界を癒すものといったそういう意味がありますね。イエスとキリストを組み合わせてイエス・キリストというとき、それはイエスはキリストですというクリスチャンの信仰の告白になるんです。だから皆さんがクリスチャンになる以前、まだ聖書をよくご存知でないときは、イエスというのはファーストネームでキリストがラストネームだった、そんなふうに思っていたんじゃないでしょうか。そうじゃありません。キリストはラストネームというよりは、そうですね、ちょうどプレジデントとかマネージャーとかディレクターとかっていうふうな役職名ですね。イエスは救い主という意味です。聖書はイエス・キリスト、この組み合わせにさらに主という言葉をつけまして、主イエス・キリストというふうにこのお方を呼んでいます。新約聖書が書かれましたローマ帝国の時代、ローマの皇帝は自らを主と呼びました。そして自分がこの世界を救う者だ、救い主だとして振る舞ったのです。しかしクリスチャンはイエスこそ、この方こそローマの皇帝に勝る主であり、そしてこのお方だけが本当に世界を、私たちを救うお方だと告白しました。当時イエスは主キリストであると告白することは時には命がけのことでした。でも神の言葉によって確信を与えられた人たちは恐れることなく、イエスは主キリストです、そう告白していったのです。また人々はイエス様を御子とも呼びました。人の働きの4章の25節26節ですが、そこには迫害を受けた教会が祈った祈りが記されています。彼らはこう祈りました。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。つまりクリスチャンたちが迫害されるということが詩篇の中にあらかじめ予言されていたというのです。そして教会を迫害することは、その教会をお作りになった神の御子であるイエス様に逆らうことなんだというふうに彼らは祈ったのですね。使徒パウロ、人たちの中で最も広い地域を伝道した人ですが、使徒の13章の33節でこう言っています。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩篇の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。と言って、そう言いまして、イエス様が神の御子であって、朽ちていく人間ではない、復活を論じているのです。やっと詩篇の二編が出てきましたね。ヘブル人の手紙の一章の五節と五章の五節では、詩篇の2編7節が引用されています。ヘブルの1の5にはこう書かれています。神はかってどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、 今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。神の御子イエス様は御使いに勝るお方であると論じられています。御使いは神によって作られたもの、被造物です。しかし御子イエス様は作られたお方ではなく、神から生まれたお方であり、すべてのものを創造されたお方です。御使いは神のしもべに過ぎません。しかしイエス様はあらゆるものの主であり、御使いたちはそのしもべ、御使いたちを従えておられるお方ですね。ヘブルの 5-5 にはこうあります。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方が、それをお与えになったのです。ヘブルの 5-5 でも、詩編の 2-7 が引用されていまして、御子イエス様が父なる神の右の座についておられる、大祭司として私たちのために取り出してくださるお方であるということが教えられているんです。たくさんのことをお話しました。大丈夫でしょうか？皆さん、その車のバンパーステッカーのところにこのお魚のマークがついているのをよく見ますね。電話帳を見てもイエローページなんかにお魚のマークがついている。私たちはクリスチャンのビジネスをやっていますよって、そういう意味です。このお魚のマークというのは初代教会からありました。初代教会、彼らは迫害を逃れまして、ローマの地下墓地で礼拝をしました。墓地というのは神聖なものとされていましたから、そこにドカドカッとローマの兵隊がやってくることがあまりない。その地下墓地のその壁に魚のマークがもう描かれています。ですからこれは初代教会からのクリスチャンのシンボルだったわけですね。なぜ魚のマークなのかと言いますと、ギリシャ語で魚という言葉の綴りがイエス、キリスト、神、御子、救い主という、言葉の頭文字になるからですね。その頭文字を全部綴るとイクスース、ギリシャ語で魚となるわけです。初代教会は、イエスはキリストです。イエスは神です。イエスは神の御子です。イエスは救い主です。そういう信仰を言い表すために、このシンボルマークを用いました。それから2000年経った私たち、今日も、この信仰は変わりません。私たちも同じように、イエスはキリストです。神です。御子です。救い主です。と信じ告白するのです。これは聖書によって裏打ちされた真理です。私たちを救う力です。イエス様が神の御子なら、では私たちはどうすべきなんでしょうか。詩編にはどうあるでしょうか。2編の11、12をご覧いただきましょう。恐れつつ主に仕え、おののきつつ喜べ。御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために。怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ。すべて主に身を避ける人は。御子に口づけせよ。これは礼拝の姿を表しています。古代の人々は最高の敬意を表すために、王様とか皇帝とか、その前に本当に地面にひれ伏して立っている皇帝王様の足に口づけをしたのです。今でもそういう風習が残っているところがあるかもしれませんね。皆さん、人生の訓練という本を持っていらっしゃいますか？これはホイトン大学の学長でありましたレイモンド・エドマン博士が書かれたもので、私はクリスチャンが読むべき本10冊ぐらいあげなさいと言ったら、この中に1冊にはこの人生の訓練を入れたいなと思います。ずいぶん前のことです。日本におりました時に命の言葉社からですね、牧師たちに、 クリスチャンが読むべき本の推薦してくださいと言われたときに私はこれを挙げました。で、このエドマン博士がホイトン大学のチャペルの時間に王なるお方の前でというメッセージをしていらっしゃいます。エドマン博士はそのメッセージでの中でご自分がエチオピアの皇帝に謁見を許された、そのエチオピアの首相と一緒にですね、彼ともう一人その大学のトラスティーの方と一緒に面会をした。まあ面会っていうんじゃなくて、こういうのは謁見と、まあ難しい言葉で言うんでしょうね。でその時間に絶対に遅れてはいけないと注意されまして、もうそのかなり前から服装をチェックされたり、それからその皇帝にお会いするときにはこうやってああやってという手順があるんです。礼儀作法があるんです。それをこと細かに、教えられまして、リハーサルをして、それから皇帝に会うことを許された、そういう体験を語っていますね。そして、こうメッセージをなさいました。このチャペルは王の王、主の主であるお方に謁見するところである。チャペルの時間は講義でもエンターテインメントでもない礼拝の時である。一国の主張に対してさえ身を低くし礼儀を尽くさなければならないとしたら、あらゆるものの王であるキリストに対して私たちはひれ伏して礼拝すべきではないだろうか。そんなふうに学生たちに訴えたのです。皆さん、もしここに大統領が入ってきたら皆起立して迎えるでしょう。でもキリストが入ってこられたらどうするでしょうか。おそらく大統領を含め誰もが本当にこのキリストの前にひれ伏すでしょう。ひざまずくことでありましょう。イエスはキリスト、神、御子、救い主。私たちが全身全霊を持って褒めたたえ、あがめ、礼拝すべきお方です。もちろんイエス様はただ恐れ多いだけのお方ではありません。恵みと愛と憐れみに満ちたお方です。イエス様は小さな子供も拒まず、その子供たちを迎えて抱きしめられたお方。イエス様は罪ある者さえも友と呼んで受け入れてくださるお方です。私たちはこのイエス様の恵みを決して決して見失ってはいけないと思います。けれどもイエス様を単なるお友達として何か気安く存在に扱うというようなことがあってはならないと思います。イエス様が神の御子であることを覚えて常に心から崇めていきたいと思いますね。今も伝統的な教会では礼拝のたびに歌われるんですが、これは初代教会の賛美歌なんですけれども、その一つに栄光の賛歌グローリアがありますね。ミサ曲の一つとして知られていますから、いろんな有名な作曲家が作曲したのを皆さん聞いていると思います。ちょっと古い日本語の訳ですけれども、こんな風に歌われます。天の糸高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。我ら主を褒め、主を讃え、主を拝み、主を崇め、主の大いなる栄光のゆえに感謝し奉る。神なる主、天の王、全能の地なる神よ。主なる御一人子、イエス・キリストよ。神なる主、神の子羊、父の御子よ。世の罪を取り除きたまう主よ、我らを憐れみたまえ。世の罪を除きたまう主よ、我らの願いを聞き入れたまえ。父の右に座したまう主よ、我らを憐れみたまえ。主のみ聖なり、主のみ王なり、主のみ意図高し、イエス・キリストよ。聖霊とともに父なる神の栄光のうちにアーメン。私たちの人生はいつも順調とは限りません。 思い通りにならないことの方が多いかもしれません。四方八方塞がりだ、そう感じる時もあるでしょう。そのような時、私たちは落ち込んで下ばかりを向いてしまいます。信仰を持っていても気分が塞いでしまうこともあるでしょう。でもそんな時でも自分がどう感じるかはしばらく横に置いて、天の父の右におられる御子イエス・キリストを仰ぎ見ようじゃありませんか。このお方に近づこうではありませんか。皆さん、それが礼拝です。栄光の賛歌が歌いますように、主のみ聖なり、主のみ王なり、主のみ意図高し、イエス・キリストよ。そのようにイエス・キリストを仰ぐ日々、また週ごとの礼拝をこれから持ち続けていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝イエス様があなたの御子であり、また御子なる神であることを私たちにお示しくださり感謝をいたします。私たちが御子イエス・キリストの栄光をさらに見ることができますよう、聖書のお言葉によって私たちの心を照らし続けてください。そしてどんな時にもイエスはキリスト、神、御子、そして救い主であるとの信仰の告白を貫き通すことができますよう助けてください。ただ一人聖であり、すべての王であり、意図高き神の御子であるイエスのお名前で祈ります。アーメン。